おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
ファクトフルネス、まずは目の前にある数字を見よう。でないと世界は理解できない。しかし数字だけ見てもわかるはずはないよ。大事なことは一つの数字だけをじっと見つめちゃダメだ。いろんな数字を見なさい。そこから事実が浮かんでくるんだ。
はい。
新型コロナウイルスによって死亡した方というのと、それから普通の肺炎で亡くなった方、インフルエンザで亡くなった老人たちの数、そういう死の原因みたいなものと一緒に見るべきではないか。一つの数字だけに注目してはいけない。さあ、数字を見ましょうね。
はい、
世界では昨年、かなさん悲しいことに420万人の赤ちゃんが死亡しております。もちろんこれ世界で、
はい。
この方は WHO、国連で働いていらっしゃいますから、こういう数字に敏感なんでありますな。0歳児の死亡が420万人だそうで、実に悲惨でありますけども、この420という数字だけを見つめてはいけないと。
はい。
60年前の1950年は0歳児の死亡がなんと1440万人、
はい、
60年前は今より1000万人0歳児の死者が多かった、
はい、
悲惨かもしれませんが、昨年の420万人は希望に近づいているんですね。こういう話がいっぱい載っております。このファクトフルネスには悲惨なベトナム戦争、
はい、
このベトナム戦争のを悼むためにですね、この著者はベトナム訪問中、戦争記念碑にも出ておるという、
はい、
あるんですね、ベトナム戦争で亡くなった兵士それから民間人たちの記念碑が。ニエムさんという同僚に案内されて、ファクトフルネスの著者ハンス・ロスニングさんがベトナムのその慰霊塔の前に立ちますと、この本の著者がっかりします。というのは、1メートルくらいの石に真鍮のプレートが1枚ついておりまして、対米戦争記念碑と書いてあったそうで、ベトナム戦争で150万人の国民と6万人の米兵が犠牲になった記念碑なんですけども、小さめだなぁと思って、で小さいねと言いますと、ニエムさんがじゃあ次の記念碑に連れてってあげるよつって行きましたらば、4メートルほどの石に大理石の記念碑、
はい、
これはっていうと、対仏戦争、ベトナムがフランスと独立を勝ち得るために、
はい、
植民地から独立するために戦った対仏戦争の記念碑が、その4メートルほどの大理石だ。対米戦争よりも対仏戦争で亡くなった方の方が何倍も多かった。
はい。
ああ、ベトナム戦争より独立戦争の方が大変だったと聞きますと、ニエムさんがまたもう一個見に行こう。ジャングルの中ずーっと入っていきます。大きいもなんもすごい記念碑がある。仏塔。
はい。
大きなドーム状の記念碑。これが密林の中。金色の仏塔、パゴダでいいのかな、うん、輝いてる。え、これも戦争記念碑なの？そうなのよ。どことの記念碑って聞いたら、対中国、
うん、
ベトナム戦争は約20年、フランスとの独立�戦争は200年、そして対中国との争いは2000年続いている。つまり何が言いたいかと言いますと、この記念碑の大きさでベトナム人の歴史というのが一目で理解できたという。だから対中国に関するベトナム人の感情というのがいかに激しいかね。
はい。
あの、ベトナムの古代の戦争の戦争絵巻がよく飾り物であるんだけど、ベトナムの王子様が象に乗って戦争してる絵が、はい、その戦争の相手が旗持ってるんだけど、漢って書いてあるの。漢字の漢ね、
はい。
つまり、対中戦争における 絵巻物なの、
うん、
これ結構街中で見かけますよ。
街中にあるんですか、
うん、そういうものが、つまりベトナムにとっては中国との2000年の戦いというのはすごい歴史的に大きな出来事で、それに比べると対米戦争の20年というのはほとんどあっという間の出来事だったという、なんかこんなことを考えると分かりやすいでしょう、その一国の歴史がね、はい、さて2020年、まあ、新年明けからでありますが、中国武漢の新型コロナウイルスによる肺炎、世界を揺さぶり、今も揺さぶり続けているわけでありますけども、しかしいくつもの事実を見ていきましょうね。しんどい体験を地球は体験してる、人類は体験してる。それが1918年のスペイン風邪なんであります。
はい。
これね、やっぱりね、勉強するとスペイン風邪すごいんだ。ああ、いくつもの事実を見て、事実の中の真実を見つけましょう。この続きまた明日のまな板の上で。